広志恵里、24歳、職業俳優、趣味は未解決事件を調べること。
未だ真相不明な未解決事件はたくさんあります。この番組ではそんな未解決事件をたくさん紹介していきたいと思います。今日紹介する事件は、
彼女が最後に見た景色とは、東電 OL 殺人事件
です。まあ、東電 OL 殺人事件といったらね、まあ、結構有名なので知ってる人も多いんじゃないかなと思うんですけれども、この事件はですね、1997年、平成9年ですねの3月9日未明に、東京電力、東京東電、東京電力ですね、東電で働いている女性社員が東京都の渋谷区にあるアパートで殺害されていったという未解決事件ですね。で、未解決事件、そして冤罪の、まあ、冤罪についてがすごい、なんて言うんですか、有名って言ってしまったらあれなんですけど、っていう事件なんですけれども、この冤罪で捕まっていた被疑者がネパール人の男性で、結局冤罪認定されて刑務所から釈放されて、無罪の判決を得るんですけれども、まあ、その後も犯人は見つからず、昔の法律だったために2012年に時効が成立してしまったという事件ですね。事件が発覚するのは、事件発生から約10日後とされている1997年の3月の19日の午後5時過ぎに、そのさっき言った渋谷区にあるアパートの1階の空き部屋で、東電に勤務している女性の遺体が発見されるわけです。で、この時の第一発見者、通報したのがアパートのオーナーが経営しているネパール料理店の店長。この店長が後に被告人となるんですけれども、ゴビンダさんという方で、このゴビンダさんはこの発見されたアパートの隣のビルの4階に、不法滞在のネパール人の方々4人とみんなで住んでルームシェアをしていて、で、まあ、ゴビンダさん自身も不法滞在をしていて、で、このね、OL さん、被害者の OL さんが生前に売春をしていたと。で、その生前に売春していた相手の一人だったそうなんです。で、死因、 OL さんの死因が絞殺、首を絞められたことによっての窒息かな。で、死亡推定時刻が、その8日の深夜からだいたい9日の未明にかけてって言われてるので、事件発生自体は3月の9日なんだけれども、その事件発生から10日後に見つかったということですね。で、まず被害女性についてなんですけれども、この被害女性はですね、すごいエリートだったそうなんです。慶応義塾大学の経済学部を卒業して、で、なんか親御さんも、事件が起きたのは1997年なんですけど、97年の39歳の親御さんってなるとすごいだいぶ前なんだけど、この親御さんも大学を出てて、しかも女性、お母さんが大学を出ててみたいな、なんか当時から言うとすごいエリートな、いいお家柄だったそうで、で、この OL さんも慶応義塾大学を卒業して、で、東電の東京の本社に初の女性総合職として入社したんですって。すごい、すごいことなんですよね。で、なんかメディアとかにもね、なんか結構ね、出てたみたいな、その社会から注目されてたみたいな。で、まあ、年収も1000万ぐらいあって って、まあ、お金には困らない生活をしていたそうなんですけれども、だけど退勤してから渋谷の丸山町ってね、ラブホテル街で結構その治安も良くないところなんですけど、丸山町で言ってしまえばすごい言葉は悪いですけど立ちんぼですよね。どこかそのお店に入るわけでもなく路上で声をかけて売春をしていたと。で、これがその当時大企業の幹部、結構すごいいい場所についてたらしくて、幹部でなのに夜は娼婦だみたいな感じで結構メディアに取り沙汰されたらしくて、これも結構ねプライバシーの観点で問題にはなっていて、でなんでそういうことをしてしまった、そういうことをしてしまったって言ったら悪いね、なんでそうなってしまったかっていうと、ま、その OL さんに極度の職場でのストレスがあったんじゃないかって。で、この世の中にはすごい女性幹部でエリートでみたいな感じで取り沙汰されて いたけど、その OL の目線から見ると周りのね女の同じなんていうの女性で働いてる人とかからしたら、いいよねお茶組みしなくてって言われたりとか、でも実際は会社は自分の戦力を認めてくれてない、出向とかさせられてたらしいんですよ。だからその世の中の認識とその会社内での認識に乖離があったりとかして、やっぱりその女性社員だけれどもまだその女性がこうなんて言うんでしょうか、その幹部とかその権力を持って働くことが普通だった世の中じゃなかったらしくて、男性社員からなんかその扱いの違いを受けていたりとか、その女性ならではの扱いを受けていたりとかしてストレスがあったんじゃないかと。そしてお金に関してはあまり困ってはいないものの、夜こう相手を選ばずに不特定多数の人と体の関係を持つっていうのはこの自立心を喪失してしまっていたんじゃないかって、ノンフィクション作家の方が東電 OL 殺人事件ってノンフィクションの小説も書いてるんですけれども、まあ、ストレスから自立心を喪失してしまっていて、で結果として手首を切ったりとかするような自傷行為ではないけれども自分の体を使って自傷行為をしてしまっていたんじゃないかって言われていて、で、まあ、この女性がこの丸山町でいろんな人に声をかけて、で、まあ、4万円の時もあれば5000円とか3000円の時もあったんですって。でこの女性全部その誰と関係を持って誰が何回目で誰がいくら払ってみたいなことを全部細かくノートに書いてたんだって。でそこからゴビンダさんと直前に関係を持っていたっていうことも分かる証拠になるんだけれども、この女性としては値段はどうでもよくて、とにかくその1日に4人っていうノルマをこなすことが重要だったんじゃないかって。で、仕事を終えて、新橋に会社があるんですけど、そこから山手線に乗って渋谷で降りて、だいたい6時半過ぎぐらいにはこの場所に立っていたと。で必ず終電で帰るんですって。だから終電で帰るまでのだいたい24時とかかな、24時過ぎぐらいのその時間の数時間にこのノルマをこなしていたと。で結構その女性を見たっていう証言も結構あって、コンビニでねよくねビールを3本大きいの1個とちっちゃいの普通の缶500とだから350を5001個ちっちゃいの2個買って、漬物を買って、でお客さんとホテルに行くときは大きい方を飲み干すっていうのが習慣だったそうで、でコンビニで毎回そのおでんのこんにゃくを汁だくで買うんですって。でこれもすごい低カロリーのもので女性がすごいガリガリに痩せ細っていて拒食症だったんじゃないかとも言われていて、で終電の電車でそのおでんの汁を飲み干してる姿とかも見られてるんですって。 で、なぜかこの女性は、逆両替をよくやっていて、その道に落ちてるビール瓶を拾って酒屋さんに持って行って5円で買い取ってもらうんだって。で、それをその小銭5円が貯まってって100円になると100円に変えてもらって、それが貯まると千円札に変えてもらうっていう逆両替をしていたらしくて、だからすごい事細かにノートをつけたりとか、そういうちまちましたこともできる人で、すごい真面目で細かい性格だったにもかかわらず、そんなエリートの真面目な人が実はこういう顔を持っていたっていうことで、すごい世の中にね、こういうふうになんか有名な事件になってしまっていて、で、その女性は前に風俗店に在籍していたこともあって、で、このね、女性がね、まあ、デリバリーヘルスだったらしいんだけど、この OL さんがどんな客でも引き受けてたんだそうです。なんかね、まあ、デリバリーヘルスでお風呂なしのアパートに呼ばれることってすごいおっかないことらしくて、まあでもそりゃそうですよね。風呂なしのアパートに行くってことはさ、お風呂に入らない、入ってない可能性もあるし、入らない可能性もあるっていうことだから、みんな嫌がるらしいんだけど、この女性は率先して私が行きますって言ってたって。でもね、チェンジ要員で扱われてたっていう説もあって、先ほど言ったみたいに拒食症でガリガリに痩せ細っているから、お客さんが、その女性が来たら絶対チェンジって言うと。で、お店はこの価格でこの人、この女の子は結構いい方なんですけどね、じゃあもっといい子がいいなら料金上がっちゃいますけどっていう風に、こう価格を上げていくためのチェンジ要因だって言われてたらしいです。だから自分で声をかけたらチェンジはされないわけじゃないですか。だからもしかしたらそこで自分の心を保ちたくて、そういう風に渋谷の街中で立って声をかけていたんじゃないかとも言われていて、この女性がさ、首を絞められてね、殺されてしまって、でそこから10日間も見つからないで、このね、事件が発覚した、見つかった場所、アパートもね、まあ、調べたらすぐ出てくるんですけど、すごい荒廃した古い建物なんですよ。そこの空き家って相当環境も悪いと思うし、いやー、なんでそういうことになってしまったんだろうって思うんですけれども、まあ、このね、事件はこの女性が悲しい結果になってしまったという他にも、このゴビンダさんも冤罪になっているわけですから、ちょっとその話もしたいんですけれども、まずゴビンダさんがこの裁判でこの人が犯人なのかっていうことを、まあ、状況証拠をどういうふうに見るかっていうことで結構論点になっていて、殺害現場に残された遺留品、まあ、その物的証拠、まあ、体液が見つかったんですけど、その DNA 鑑定をしたところ、このゴビンダさんのものと一致したと。で、このゴビンダさんは公判が始まってから数ヶ月はずっとこの被害 OL と面識ないって言ってたんだけど、警察がいろいろ捜査をしていったところ、いやいやいやいや、何回も体の関係持ってんじゃんってなって、嘘ついてるってことが発覚したこと、それと、まあ、事件直前に現場の近くでその被害者 OL の人が男性と歩く姿を目撃されてるんだけど、この男性がゴビンダさんか否かっていうことと、アパートのそのね、空き家の鍵をゴビンダさんが持ってたんだけど、事件の2日前に管理人、まあ、だからそのネパール料理店のオーナーですよね、に鍵を返していて、鍵を持ってなかったですって言ったことの信用性、この供述の信用性と、まあ、この OL の方が全部書いてたそのお客さんのメモ が事件直前にあったのがゴビンダさんだっていうことの信用性、本当にそうなのかどうかで、っていうのと、事件の前にゴビンダさんは7万円しか持ってなかったんだけれども、事件後に知人に10万円貸してるんですって。でこの金はどうやって工面したかっていうこと、それと、ゴビンダさんが働いていたお店が海浜幕張駅って千葉の、幕張の方なんですけど、この料理店で閉店の22時まで働いて、で働いていた場合、その殺害時刻とされる23時半までに渋谷駅の丸山町まで実際にたどり着けるかどうかっていうことと、なぜかこのゴビンダさんの定期券、その海浜幕張からその渋谷の丸山町の定期券がゴビンダさんの土地勘のない豊島区、池袋の方の民家で発見されたことで、この数々の、論点でこの裁判を進めていったわけなんですけれども、現場からね、その後ね、第三者の体毛が見つかったりとかするんですって。でこれは解明できない疑問点だ、そして第三者がこの事件の犯行時に現場にいた可能性を否定できないと、だからゴビンダさん以外に人がいた可能性がなきにしもあらずだということで、立証が不十分だとしてゴビンダさんの無罪判決が言い渡されるんです。でも検察側がこれを控訴して、その後逆転有罪になっちゃうんですって。で有罪になってからゴビンダさんは、神様僕はやってないですって叫んで、でそこから再審を請求するんです。で DNA の再鑑定を行ったところ、この現場に残されていた体液とゴビンダさんの DNA は実は一致しなかったっていうことが判明して、でこの間とてつもない時間がかかってるわけですよ。1997年から結局あれ2010何年とかまでかかってて、いて12年とかだっけな。で、東京高裁がもうすぐにゴビンダさんの刑の執行を停止して刑務所から釈放されてるわけです。結局冤罪だっていうことが分かったんだけれど、冤罪なんだけど実際に不法滞在はしてしまっているから、そこの手続きをいろいろして、それに関しては良くないねっていうことで、ゴビンダさんはネパールに帰るんです。帰ってやっと家族と会えるんだけど、実はこの会えていない数年の間に、5年前にお父さんが亡くなってしまっていたそうなんです。だからこれいろんな悲しい要素がねたくさんあるんですよ。未だに冤罪って本当にたくさんあるし、冤罪でゴビンヌさんがこうやって何年間も刑務所に囚われていたにもかかわらず真犯人は見つかってないわけですから、何も解決してないわけですよ。本当にこの言葉につきますよね。全ては未解決なんですけどね、納得いかないですよね。これはいろんなことが謎のまんまだし、1997年からすごい時は流れているから、今の警察の捜査もねいろいろ変わってきているし、 DNA 鑑定のこのなんていうの、打率っていうか、そのねいろいろ変わってきてはいるから、冤罪やこの悲しい死が少なくなることを願うばかりなんですけれども、やりきれない思いだよね。だからこのちょっとノンフィクションの本、私ちょっと読んでみようと思いますので、読んだら皆さんにまたお知らせさせてください。というわけで、ヒロシエリの未解決事件簿、また次の事件でお会いいたしましょう。さよならー。